もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
43歳です。
43歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。お子さんは？
高校1年生の女の子と、
はい。
中学校1年生の女の子と、
はい。
小学校6年生の男の子がいます。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
母との関係についてなんですけれども。
母は今一緒に住んでるの？それとも
車で30分ぐらいのところに住んでいます。
あ、そうですか。はい、どんな問題があるんですか？
うまくやっていくにはどうすればいいかっていうことなんですけれども、
はい、
10年前の子供が小学校に上がる時から夫が単身赴任で、実家が家から車で30分ぐらいのところにあるので、
はい、
母が毎日夕方から自宅に来るんです。
は
い、孫の勉強を見たりとか食べ物とかもいつも買って持ってきてくれるんですよね。
はい、
それはありがたいんですけれども、いつも早く勉強しないとっていうのを孫に言って、いつもせかされて、夕食の最中でも片付けができてないとか、いろんなことで子供たちが怒られながらご飯を食べていたりとか。
口うるさくこの3人の子供に話をするのはお母さんの方ですね。
はい、
あなたが別に何か言ってるわけではないんですね。
私も注意するんですけれども、それ以上に母がするんですよね。
あなたも注意するんですか？
はい。
そしたら子供の側からすると、
はい、
おばあちゃんからうるさいこと言われて、
はい、
お母さんからはさらに何か言われていて、はい、うるさい、ね、
そうですね、うん、全く落ち着いて多分夕食は食べられない上に、
うん、
私と子供の家族団らんというか、ゆっくりご飯を楽しく食べようねっていう雰囲気がほとんどないんですよね。
ということはあなたは本当は4人でゆっくり食事をしたいわけ？
そうですね。で、母が来ない日を週2回作ってもらったんですけれども、
うん、
でも結局勉強はその日はしないんですけれども、
うん、
結局食材を持ってきてくれたり、うちの洗濯物も持って行って洗ったりしてるので、それも持ってきてくれたりして、そこでまたなんか勉強終わったのとか明日の道具を調べたとかっていうことになるので、結局落ち着かないんですよね。
あれ、これあなたうまくいってないのはお母さんが少し出しゃばりすぎてるというふうに解釈して、
はい、
そういうようなことを言ってるんですけれども、
はい、
ご主人の単身赴任が気に入らないってことはないの？あなた
何かあったらいつでも相談してねっていうふうには言ってくれるんですけれども、
うん、
仕事がものすごい忙しいので、
うん、
もう結婚した時に主人は仕事で、私は子供というか家のことをやろうっていうふうに自分の中でというかお互いにというか決めたんです、
ね、
それはそれで割り切ってるというか。
もうそこの割り切り方が理屈としてはそれは大変結構な話なんですけれども、はい、あなたの本音の中では、
はい、
お母さんじゃなくて単身赴任の夫の方っていうことはないんですか？
確かに主人がいれば母もこんなに来なかったんだろうなっていうのは何回か思ったことはありましたけど、別にそれは主人のせいではないので。
だから主人のせいであれば主人を責められるわけですよ。だけど主人責められないでしょ、今この状態で。
はい、
だから何にも悪いことしてない主人は責められない。
はい、
で人が納得できる、はい、文句っていうのはお母さんが来すぎるということは、これは文句が言えますよね、
うん、
はい、だけど本当のあなたの不満っていうのはそこじゃないんじゃないのって聞いてるわけ。
ただ一緒にいた時間がほとんど主人とないので、里帰りの時も子供一人につき1年間ずつぐらい実家に行ってたもんですから、ほとんど主人とは一緒にいなくて、一緒にいるとすごく気を使うので、それならまだ実家に行った方が楽といえば楽なんですけど。
なるほど、そういうことか。わかりました。そうするとこの状態の中でどういうことを心がけたらあなたの望むような形になるかっていうことですよね。
はい、
わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お話を聞いてみると非常にお嫁さんの立場として複雑な気持ちがあるかと思いますけれども、
はい、
少しこれ整理しましょうか。
はい、
今日の問題はあなた自身の感情と、
はい、
加藤先生先ほどおっしゃいましたけども、
はい、
夫婦関係の気持ちですね、それをごっちゃにしてるんですね、ごちゃ混ぜだと思うんですね。で、じゃあなぜかって言いますと、まず最初伺いたいのはお母様とおいくつなんですか？
68です。
あのね、
はい、
今伺ってみて、
はい、
口がうるさい人、
はい、
このタイプってのは自分の居場所がないんです。だから自分の存在を、私はここにいるわよっていうのをね、気づかせるためにいるんですね。ですから非常に繊細というか気が小さいっていうのか、いつも気を使ってるんです。その裏返しがお土産を持ってきたりね、買い物で買ってきたり言ってるんですね。だからお母さんするとそうしなければここにないんです。もう一点伺いますけれども、ご主人様いらした時にはお母様は週何回いらしたんですか？
主人が来てる時は一切来ないようにしてます。
それを見るとお母様結構常識ありますよね。
そうですね、
はい、ね、もう一つ今度あなたの性格です。
はい、
確かに口がうるさいとか嫌だと言ってますけども、はい、あなたは結構強いんですね。お母様が洗濯物を洗っていくんですよ、
はい、
持って。
そうですね、なんか洗濯機が古いとか私の洗い方が下手で落ちてないとかっていうふうに言って、
そしてあなたはいいわよって渡すわけでしょ。
持ってかなくてもいいよって言っても持っていくので。
いや、それは違う。本当に持っていかれたくないものはそれはダメってあなたの性格言えます。ということは、はい、お母様の口がうるさいってのは確かです。
はい、
でもご主人様がいらした時には来なかったお母様が来るってことは、
はいはい、
ある程度常識ある方だと私は思ってるんですね。はい、じゃあもし現実にですね、あのお母さんはここに来てほしくないっていう現実にしてみましょうか。そうするとあなたはどうなるかというと、
はい、
ああ楽だと思うかもしれませんけども、はい、洗濯物、子どもの勉強のチェック見るね、それからお買い物、
はい、
じゃああなたそれ毎日やるかってできないですよ。
そうですね、はい、
そういうことを考えてみたら本当にあなたがイライラする状況はお母様ですかってことです。そうではなくって加藤先生おっしゃったように、はい、ご主人様じゃないですかと、寂しいってことです。そこに結論が行ってしまうんです。そしてね、
はい、
ご主人様が、あ、僕の妻は良かったのとあなた愛されたいならば、今、はい、週2回お母様来ないんでしょ。
そうですね、はい、
あなたが決めたのね、お母様と。
はい、
なんて言ったの？
子供と話したりゆっくりご飯食べたりする時間を取りたいから週2回は来ないでくれないかいっていうのをちょっと結構母と揉めたと思うんですが、
来ないでくださいと少し休んでくださいは違いますよね。
はい、
来ないでくださいってことはあなたの力がものすごく強いんです。
はい、
そこを見ますとね、やはりあなたが夫に対する不満とか寂しさね、
はい、
感情の苛立ちがお母様に当ててるんです。お母様がじゃあ分かりましたと、二度とこのうちに来ませんって言った時に、
はい、
あなたは不安になるでしょ。
今ちょっとその何日か前にすごい喧嘩をした時に、中1の授業のテストの成績が悪くて、数学が苦手で学年でもほぼ後ろの方だったので、
はい、
それ母がそんなビリみたいな成績でどうするのっていうのを
来
た時に毎日言うので、
はい、
精神的にちょっとデリケートなところのある子供なので、私がそういう自信がなくなるような言い方はしないでほしいって言った時に、だって本当のことだからとか、ビリなんだからもっと勉強しないとっていうふうに子供本人の前で言って喧嘩になったんですよ。でその時に私もなんか子供を傷つけられるようなこと言われたので、ちょっと今まで我慢してたつもりだったんですけど、もう怒ってしまって、今ちょっと家を建てていて新しい家の鍵はお父さんだけに渡すわって喧嘩になって、その場では子供もいたのでそれはそれで終わったんですけれども、後日電話が来て、子供たちが大きくなったらもうそんなうちには行きたくないから実家の方の鍵も返してもらってあんたとも縁を切るからって言われたんですよね。
つまりこじれてしまったのね。
はい、でそれから5日ぐらい経ってるんですけれども、今のところ母が5日ぐらい来ないんですけど、なんかすごい 楽っていうか、母のことを全然考えなくて、母が来ないとホッとするっていうか。
それはね、
はい、
楽と言ってるけれども、はい、あなたの性格が楽と思いたいんです、はい、でも心の中には自分はどうしようっていう、はい、ものすごい不安と恐れがあるはずですよ。そして夫に対してもあるんです。でまとめますとね、
はい、
まず感情で都合のよくって、今日は、
はい、
あ、お母さん洗濯した、でもお母さんは持ってるからいいんだろう、私は家だけどね、考える、勉強もうるさいなとかって言いますけれども、
はい、
自分がしなくて済む、憎まなくて済む、それもいいんです。疲れた時はあなたは楽だと思いますよ、お母様ので。自分がすごくエネルギーがある時はうるさいと思うんです、
はいはい、
あなたは感情の見方で自分の楽なように解釈しているんです。そしてね、まずあなたは強いです、本当によくそこまでした。で向こうも言ってますから、それはそれです、はい、ただしあなたはこのままこれでいいですかって、そうではなかったから今日この電話来たと思うんですね。でもやっぱりどっかに強気がありますから、はい、私があなたねってお母様こうねって言うと、いや違うって反対しちゃうんですよ。でも唯一の答えは今言いましたね、4日ぐらい来ないのは私は楽ですかって、はい、この性格の強気です。これをあなたは直さないと、
はい、
この先もっと大きな、
はい、
夫婦の関係も元に戻ることもできないですよ。今言った言葉を2つ、いいえ、洗濯物は私は嫌だと言ったけれども、はい、おばあちゃんが持っていったってこと、はい、それからもう一つは今言ったように、あ、4日ぐらい来なかったんですよね、ほっとしましたって、この2つ性格似てますよ ね、
そうですね、
あなたが中心で考えていますよね、
はい、
これが原因なんです。あなたはこの性格は先ほど言った根本の夫に対する怒りがそこに向けてるんですと私は思いますけども、先生いかがでしょうか。
あ、まあ、あの視点を変えてみると、
はい、
ご主人は単身赴任というけれどもトラブルが起きているわけじゃないと、
はい、
子供さんにいると、
はい、
お母さんも来ていると、
はい、
いろんなことが非常に幸せというふうに見られますよね。
はい、はい、そうですね。
だけど今あなたの視点としては言ったような視点ではないわけですよ。人間の社会の中で寄り合いながら生きているわけですから、どうしても不満は出るわけですよ。で、あなたの場合にはあれも欲しいこれも欲しいという要求が多すぎるっていうか、そしてそれが当たり前と思っている。当たり前と思ってるでしょ。
そうですね、
うん、
幸せの人生だなっていうふうに思ってました。
だから現実の社会の中で生活していくんだから、はい、全て自分の望みが叶うことはないという、
はい、
これはもう全て自分の望みが叶うということを求めたら、
はい、
不満は1000年経ってテレフォン人生相談を同じようにやってますよ。
なるほど。夫に対してはこう何かした方がいいとか。
だから夫に対しては、
はい、
単身赴任で寂しいのは寂しいというふうに意識したっていいんじゃないですか、はい、それを無理に寂しくなんかないというふうに思わないで、
はい、
欠けてることは欠けてることでいいんだろうと思うんです、うん、ということでよろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
何事も当たり前と思うな、アルフレッド・アドラー。